皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はアナログ教育のすすめです。早いもので今年ももう終わりになりとなろうとしておりますけれども、今年のまあ反省を一言で言うならば、みんな疲れちゃったなという感じだと思うんですね。日本中、政治も経済もそして学校も、まあ、いろんなところがみんな疲れ切ってしまったというのが今年1年の正直なところだったんではないかなと思うんです。政府は景気がいいと言ったり、選挙で、勝った勝ったと言いながら、しかし勝った方も負けた方もなんかみんなげっそりと疲れてしまった、なんかみんなの顔を見てるともう疲れちゃったよというですね、この言葉にならないメッセージがどんどん伝わってくるような、なんかそんな感じがしているんですね。いろんな形でみんなその時代の壁を越えようともがいてるわけですけれども、やはり今までのその考え方の延長線にはもう新しい時代がないということがはっきりしたんじゃないかなというふうに思うんですね。そういう中で新しい時代を全くゼロから作っていくときにはどうすればいいか、まあこれは歴史を読んでも文学を読んでもはっきりわかりますが、新しい時代を作るときには教育から始めるしかないんですね。実はその教育というのがですね、常に何か新しいものを作っていくための最初にあるものなんです。今皆さんご承知の通り、日本は大変な教育ブームになっています。英会話、あるいは簿記、あるいはその他さまざまな資格、それから教養関係のものを含めましたら、ものすごい数の、まあ、教育の教室、あるいは学校というものがあるんではないかなというふうに思うんですね。さらにコンピューターを使った教育も最近は非常に盛んでありまして、コンピューターそのものにその教育のソフトが入っているものもありますし、あるいはインターネットを使った遠隔地教育、e ラーニングなんかもですね、ものすごい勢いで進んでるんじゃないかなと思うんです。でこれもあっという間になんかですね、飽和してしまったというんでしょうかね。なんかみんな欲しいと思うものなら、どんな教育でもすぐに手に入ると、であとは値段だけの勝負だというところまでですね、いとも簡単になんか成熟してしまった感じがするんです。しかしでもこうやって猛烈な数の教育の、まあ、メニューが揃っているにもかかわらず、なぜみんな未来が見えないのか。やはりそれは教えてる方も教えられてる方もわからないままに、言われた通りのことだけをやってるから、そういう前が見えない結論になってしまうんじゃないかなと思うんですね。私は教育というものはですね、非常にその、まあ、簡単な教育から難しいものまで幅広いと思うんですが、やはり教育の中心はアナログ教育だろうと私は思うんです。アナログ教育ってのはどういうことかと言いますとですね、まず教える人によって教える内容が違って当然なんです。それから教えられる方によ教えられる人によって教えられる内容が、すなわち何を学びましたかという、この学んだ内容というものが変わって実は当然なんですね。そもそも教育というものがですね、非常にマスプロ的に行われているということ自身が非常にその無理があるわけでありまして、無理があるからこそ、まあその なんか異常なですね、競争が、まあ、そこにはびこってしまうわけですけども、そもそも教育というのは言ってみれば作物でありましたら、ネギはネギらしく、ナスはナスらしく、トマトはトマトらしく育てるために行うものでありますから、教える方も教えられる方も実は全部手作りでなければダメなんですね。よくその仕事のしていく上でもやる気と能力、ということが言われますけども、やる気もなくなっちゃったし、これといった能力もない、だから自分はどうしようもないんだと、なんか悩んでしまってる人を最近非常に多く私は見かけるんですね。でもうなんか生きる元気そのものがなくなっちゃってるっていう人を非常に多く見かけます。前にもお話ししましたように、そういう人たちにとってみましたら、ある種の光と熱があればもうあとは細かいことはいらないんですね。非常にこの寒い冬の朝だったとします。布団に入っててですね、もう体もなんか寒くて動かない、起きるのも当然嫌ですね。でしかしまあ今日は休みだというんで、もう少しその布団に入っているとします。しかしそうしているとやがてですね、外が明るくなってきて光が部屋の中に差し込んできます。 同時に外が暖かくなってきますから、だんだん空気が暖かくなってくるんです。そうするとみんなですね、今日はもう一日布団から出るまいと思ってた人もですね、そろそろ起き出してみようかなという気になってくるんですね。人間も実は同じなんですね。教育も実は同じなんです。もう自分は能力もないしやる気もないと思ってる人でもですね、なんか外から光が差してきて暖かくなってくると、これはいいかもしれない、ちょっとその布団を出てみようかな、外に出てみようかな、社会に出てみようかなっていう気に実はなるもんなんですね。そうしますと、この人にとっての光と熱とは何なのかと言いますと、それは言ってみればですね、もう布団にくるまっている間に感じる光と熱でありまして、あるがままの今の自分に対して実は入ってくる光と熱なんです。従いまして、布団の中に入ってくるからいけない、すぐ外に出ろという言い方をしていては絶対ダメでありまして、とりあえず布団の中に入っててもいいかな、そこでですね、光と熱をどれだけ感じることができるのか、そういうふうに教育はしていかないと実はうまくいかないんですね。今みたいにですね、非常にその効率的に、あるいは効果的にその教育をしようと思いますとですね、もう当然その教えられる方もですね、それなりの準備をしていてもらわないと困るという話になってきますから、気持ちも能力の上でも、その教育にの、準備段階に達しない人は排除されてしまうと、従って放置されてしまうと、いうことが、起きているわけでありまして、それではやっぱダメなんですね。だから教育というのは、そのデジタル的にやれる部分とできない部分がやっぱあるんです。アナログ的な教育の部分というのはですね、そのデジタル以前の話でありまして、みんながその元気がまだない、能力も何が自分の得意なのかよくわからない、そういう時にはですね、試行錯誤的に、光と熱を与えながら、みんなの気持ち、それからやる気を引き出していくような、そういう教育をしていかないと実はダメなんですね。私どもの藤原事務所も、去年から今年にかけまして、そういうタイプの教育を次々と始めましてですね、例えばその小田原の事務所があるんですが、そこではですね、みんなで畑を作ってもらって、で畑で採れた農作物で料理を作ったりとか、あるいはさまざまなですね、いわゆる観光見学に行ったりとかね、あるいはその、温泉がありまして、夜中までずっとその話したりお酒飲んだりできるところがあるんですね。そういうところで夜通し話をしてみたりとか、言ってみれば本当にその特にこれといったですね、大きな目標なく、とにかくリラックスしてもらって気持ちを解きほぐすための教育なんてことも、去年から少しずつ、あ、今年からですね、始めていけるとこなんですね。あるいはですね、20代からの修学旅行っていうような形で、改めてその、世の中がどんなふうに動いてるのか、どんな人たちが世の中にいて、どんなふうに仕事をしているのか、そういうものを見てもらおうという機会もですね、増やしていこうとやってるところなんですね。これからのその時代の作り方というのは、みんなそれぞれの個性の上に花を咲かせて、それを束ねて花束にしていくような、そういう時代の作り方ですから、まず第一に一人一人の花が咲かないとこれはダメなんですね。だからそんなことやってても飯は食えるかっていう話は当然ありますけども、しかしやはりその本当に将来にわたって安心して、仕事が確立し、結婚し、子育てしっていうことを考えると、それは生半可な実力じゃ通用しない、生半可な実力では通用しないということは、その人が本当に持っている力を開花させなければ、これから本当に生きていくことができないんです。その一番初めの能力開花の段階、やる気が出てくる段階で必要なのは、必要なこの知識を詰め込むようなデジタル教育ではなくて、すっぽりと包み込むようなアナログ型の教育、アナログ教育なんですね。で、このアナログ教育というのはですね、かなり慣れてある程度経験を積んでこないとなかなか難しいもんだというのが私の実感であります。すなわち教える側というのは非常に熱心でありますから、ぜひこの時間内にこれを全部分かってほしい。教える側が極めて熱心にですね、物事を人々に説得する、これがよくある教育なんです。でもそれがうまくいかないからアナログ教育があるわけでありまして、言ってみればですね、そこにいてさえくれればいい、しかもそれを放任するんではなくて、放置するんではなくて、温かく見守るんだと。そして何かきっかけが見えたらそこで働きかけていく。そういう気の長いですね、忍耐強い、だけどすごく楽しくそれをやらなきゃいけないっていうのがアナログ教育でありますから、教育をする側のですね、 って言いますかね、実力というのが本当に問われるのが、まあ、この世界なんだろうと思うんです。でもですね、こういうのっていうのはやっていけばできるものなんですね。ある程度その教育ということをそのやってきた人たちにとってみれば、その先を考えたとき詰め込んでもしょうがない、本当にやる気と能力のない人たちはどうするのか、その現実は誰でもみんな見てるわけでありますから、当然その答えが出てくるんだろうと思うんですね。これから21世紀が本格的な時代になっていくにつれてですね、改めて教育というものがですね、アナログという世界から見直されていくと思います。農業なんかもそうですね。農業というのはですね、これはその農産物を作るということだけではなくて、その中で自然と人間が関わり合う、直接関わり合うという非常に重要な意味を持っています。あるいは観光というのもそうですね。光を見る観光というのは、ただ単に物を見るだけではなくて、自分の気持ちの中に光を差し込ませるという意味があります。ですから観光であれ、農業であれ、そしてそういうのを支えるアナログ教育というのが21世紀の非常に重要な仕事になってくるのではないかなと思うんです。まあ、そうやってみんなで互いに助け合いながらですね、生きていくのが21世紀社会ではないかなというふうに感じております。今年も騒然とするうちに終わりを迎えようとしておりますが、来年もある部分は騒然とするかもしれません。しかし21世紀型社会というのは20世紀の延長線上にはありません。全然別のところから開けてきます。全く新しい発想と新しい視野でですね、世の中を見る癖をですね、来年はぜひ皆さんにつけていただきたいというふうに思っております。今年も1年大変お世話になりました。ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、この辺で終わりにいたします。ではまた来年、さようなら。